ックのシュルシュルラジオです。今回は龍神に愛された開運女性芸人というね、お話しさせていただきたいんですけれどもね、ムーの世界という番組でも紹介させていただいたんですが、小杉まりもさんというね、小杉まりもちゃん女性芸人なんですけれども、以前にね、占いの番組で共演してたことはあるんですよ。で、それはね、占いの番組の中で、宝くじを、占いで、ね、買ったらね、当たるのか、みたいな、ロト6高額当選に挑戦、みたいな中で、小杉さんが過去にね、プライベートで、ロト6のね、3等を2回当ててると。で、他にもね、ナンバーズなんかでも、当選しているということでね、高額当選3回。で、まあ、1億円とかではないんですけれども、そういった意味でね、宝くじ芸人みたいなことで、その時に、まりもちゃんは呼ばれてたんですよ。で、その時にはね、特にその連絡先とかも知らなかったんですけれども、浅草のね、東洋館というところで出番が一緒の時があって、前後でね、で、まりもちゃんが、まあ、ネタやった後に、それは僕が、その後にネタをやるっていう感じだったんですけれども、ネタがね、本当に、開運ショートコントっていうネタをやってて、それが面白くて、すごくね、綺麗な女性芸人さんなんですけれども、なんかこう、淡々としながらね、雰囲気が面白くて、で、だけれども、ネタの持ち時間って、東洋館とかだと15分ですから、15分をしっかりできるかできないかが、一つの、まあ、判断基準みたいなね、芸人としての、なんていうかな、やっぱり、2年目、3年目で15分を完璧に客いじりとかなしでできるかって言ったらば、なかなかやっぱりその難しいところはあると思うんですよ。でもやっぱりその、なんかひょうひょうとしたショートコントとかをしながらも、きっちりとその15分をやるっていうね、しかも面白いっていうね。で、その時に声をかけて、で、宝くじをね、ほら当ててたっていうこともあるから、今度ちょっと詳しく話聞かせてよみたいなことでね、だいぶ詳しく話を聞いたら、かなりサイキックな背景、逸話をたくさん持っている方でね、そもそもがね、その、なんかね、応援してくれる人とかにいいことが起きることが多いんだって。で、例えば、お笑いライブなんかでも、ずっと定期的に来てくださるファンの人とかいるじゃないですか。で、そのまりもちゃんのネタでよく笑うような人がね、最初はなんかね、普通の人だったらしいんですけど、だんだん、その、会社が上向いていって、で、社長さんになって、その会社の業績も右肩上がりになるみたいなね。まあ、反対に言うと、ちょっとね、なんか、変に意地悪してくるような人だとか、悪意を持って、接してくるような人はその後にものすごい悪いことが起きたり、例えば周りからすごい嫌われてね、孤立するとかね。だからなんかね、良くしてくれる人にね、すごいいいことが起きるんですよみたいなね、ことをまず聞いて、で、宝くじもね、そのロト6なんか数字を選ぶわけじゃないですか。だけれども、その数字をね、投資するとか、そういういわゆる投資能力、超能力みたいなものを使うわけじゃなくて、それもただ買うだけ。うん。で、昔からそのくじ運みたいなものが良くて、で、そういう力って結構ね、その女性型から遺伝したりする母親であったりとか、あるいは覚醒遺伝だとおじいちゃんおばあちゃんなんだけど、やっぱ基本的にはね、その女性側の、遺伝の能力みたいなものが強いっていう話があるんでね、その辺を聞いてみたらね、お母さんもくじ運がすごく良くて、で、子供の頃からその駄菓子屋とかで当たりが出るか出ないかみたいな時に、友達が代わりに買ってくれと、要するにすごく当たるからね、代わりに買ってくれみたいなことを言われて、お母さんが買ってたっていうのを聞いた時にね、自分も全くね、同じだったらしいんですよ。結構子供の時にその、まあ、ガチャとかね、ああいう当たりがあるようなお菓子なんかをみんなの代理で、買ってきてなんていうことで、で、買うと当たりが出るからすげーみたいになったりするっていうね、まあ、くじ運の良さだったり、実際に宝くじも当ててるとかね、で、10万円でできるかなっていう番組に出た時も、もちろんその宝くじをね、データなんかでこれを買うと当たりますみたいなことを言う側の立ち位置の専門家みたいな人も呼ばれてたんだけれども、とにかく一緒に、その場にいるだけで運が上がるみたいなことで、開運芸人みたいな中でね、呼ばれて、で、その中で、ロト6をみんなで買ったらね、そこでもね、当たりが出たというね、この時は、 みんなで買ったロト6の中でね、数字が5個一致するものがね、2つ出てるっていうことで、2枚でだいたい100万円ぐらいになってるというね、すごいんですよ。で、そういったこともいろいろあるからね、宝くじ雑誌の表紙のお仕事が入ってきたりすることがね、過去にもあったりとか、あと開運スタンプね、自分のなんていうのかな、髪型をちょっとほら、三輪さんが昔黄色い髪型されてたけども、三輪さんっぽいような感じにして開運スタンプっていうのを出したら、まあ自分で売れるわけないだろうと思ってたら、意外とそれがね、好評で、売れたりとかね、いうことがあって、とにかく上がるんだということでね、それならば、まだ知られざるというか、マリモちゃんのそういう開運伝説みたいなものをちょっとね、番組で紹介しようということで、その超ムーの世界で話させてくださいっていうことで、マリモちゃんにね、許可をもらって、で、まあ、先日のっていうかな、もうちょっと前なんだけれども、超ムーの世界の収録で、そのマリモちゃんがいかにこういうね、開運伝説を持っているかみたいな、いわゆる幸運の女神みたいなね、女性なんだっていうことを、紹介する話を収録でする前に、その前日に、こう、まあ、その話すネタとか流れの準備みたいなものをこう、確認してるときに、ふっと思い出してね。まあ、マリモちゃんのことをせっかく紹介するわけだから、自分で宝くじをね、買っておこうと思ってたんですよ、僕が。で、ナンバーズ4をね、買ってたんですけれども、で、まあ、自分で買っておいて、マリモちゃんのことを話すときに、そのタイミングで当たってたら、すげえなんか、いい結末になるなと思って、そういえばナンバーズ4を買ってたよなと思い出したんですよ。で、翌日収録で話すから、まあ、当たってたらすごいなと思いながらね、携帯でね、ナンバーズ4の当選の結果を見たら、なんと、ナンバーズ4のね、セットボックスっていうのが、本当に当たってたっていうね。それ1万6000円、5、6000円だったかな。ガチで、マリモちゃんのことを話すっていう、話す日の前日にね、ナンバーズ4が当たるっていうね、すげえなと思って。リアルに結果が出るなんていうことまで行くってなかなか、ねえ、奇跡のようなことなんだけれども、ナンバーズ4ただですら当てるの難しいんですが、まさかの当選っていうね、で、だからやっぱりこのマリモちゃんの開運伝説にまた一つ箔がついたというか、ある意味信憑性が増したんじゃないかっていうふうに思ってるんですけれどもね。ちなみにね、なぜ龍神に愛された開運女性芸人なのかっていうとね、マリモちゃんがその恋愛がね、からっきしダメらしいんですよ。もちろん人を好きになるってことも普通にあるし、まあね、見た目も綺麗ですから、可愛いですし、面白いですから。縁があって当然なんだろうなって思うんだけれどもね、まあ、ちょっとその男性の人と、じゃあ例えばね、ご飯に行きましょうかみたいな流れがあっていいなと思う人と、そのご飯に行く約束なんかをすると、その当日にありえないぐらい雨が降ったりとか天気が悪くなってね、でもう天候に邪魔されていけないっていう、まあ、我慢したらいけるとかレベルじゃないぐらい天気が荒れたりすることがあってそれでいけないんだと、なんかそういう邪魔が入ったりすることがあるから、今は仕事を頑張りたいし、まあ恋愛はいいやって思ってるんですよって、だけど本当恋愛がからっきし、なんかそうやって邪魔されちゃうことがあるんですよねみたいなことをマリモちゃんが言ってて、で雨が降るってね、このよくその神社なんかに行くときも、ウェルカムレインって言って、よくぞ来てくれましたっていうときに、龍神がね、こう、バーッとそこに現れると。で、龍っていうのはほら、水からダーッと出てくるときに、体の鱗とかから水がパーッと落ちるから雨が降るんだと。龍神さんがいるところに雨が降るなんていうふうに言われるんだけども、それだけね、雨が降るってことは、これ龍神のなんか関係があるんじゃないって俺が聞いたら、ああ、そういえばそうなんですよって、宝くじ、当たる前日に、今までね、夢を見るんだけれども、その時に一番高額を当てた時の前日の夢が、金の竜に乗ってる夢だったんですよ、って言って。だからそれ完全に竜神じゃんっていう話になって。だからね、竜神が、マリモちゃんのことをすごく応援してくれてる。大好きだから、マリモちゃんに対していいことをしてくれる人にはいいことをもたらすし、反対にちょっと意地悪するようなやつは許さないみたいなこともあるし、で、気に入らない男性がデートしようとしたらば、それを雨でね、ブロックするっていう。これ完全に龍神のご加護だと。気 金の竜に乗るっていう、こんなにね、縁起のいい夢はないですからね、なかなか。だからね、まあ今は恋愛じゃない方に運が回ってるということなんだけどもね、竜神がね、多分、こう、すごいご加護で守ってるんだなっていう風にね。なので、まあ皆様もね、ぜひね、なんかこれを聞いてるお仕事関係の人だったらね、声をかけるとかね、まあ開運スタンプを買うとかでもね、そのマリモちゃんに何かいいことすると自分まで上がりますよというようなことで、ぜひいろいろとね、お仕事関係も含めて声をかけてみたらいかがでしょうかというお話、今回はさせていただきました。キックでした。いつもありがとうございます。